吉高加納牧師によってメッセージをいただきます。タイトルは慰めの流れです。
皆様おはようございます。それからズームの向こうの皆様もおはようございます。本日からコリントの信徒への手紙の2ですね、第2の手紙に入ります。その書き出し部分にあたる1章の前半の、今日のブロックは、慰めによって結ばれたキリストと自分、そして、自分、私とあなた方、こういう神と私とあなた方の交わりの嬉しさを感謝とともに語っている、そういう箇所です。私、青年時代から、この3節から7節が、大変好きなんです。ただこのパウロのブロックも、この慰めのブロックも、いわゆる慰めとは何かという慰めについての一般的な論述なのではないんですね。先週第一コリント13章の、いわゆる愛の賛歌を読んだ時にも、これは一般的に愛についてパウロが書いたものではなくって、愛についての一般的論述ではなくって、パウロとコリントの教会の間の文脈、関係の文脈、それからコリント教会って分裂状態にありましたから、分裂騒動にありましたから、そういう事柄があって、その事柄に対するパウロがこう向かい合っていく、そういう関係、向かい合いの文脈ですね。こういうものの中でパウロは神様の愛について語っているのだと。人間がこのような愛を身につけましょうという、人間がこう至る境地としての愛の境地のようなものを語っているのではなくって、ただただ神様の愛のことを語っているのであって、逆に人間は限界を抱え、弱さを引っ抱えているからこそ、人間はその神様の愛の受け皿になればいいんだっていうことを言おうとしている箇所なんですよって話しましたね。文脈で読んでいくとそういうことになるんですっていう話をしました。実はそれと同様に考えてください。パウロが今日第2コリントの手紙の冒頭で慰めという言葉を何度も何度も重複させながら語っているこの文脈も、実はその頃パウロの身に起こっていた大変な出来事が関係している、そういう文脈を持って慰めがこんなにたくさん語られているんですね。さてパウロはその頃どんな状態に置かれていたんでしょうか。2つパウロが置かれていた窮地、困った状態が2つありました。その一つは、もう紛れもなくこの手紙を書いているコリントの教会との関係がかなり窮地に陥っていたということが一つ、この手紙を宛てているコリントの教会との関係の窮地、もう一つはこの手紙を書いている自分のアジア州での問題が起こっていて、そこで彼は窮地に陥っていたという、この窮地、つまり書いている相手と書いているこの場所に窮地がそれぞれあったというわけです。パウロはこの第一の手紙、先週までずっと2ヶ月間読んできたこの第一の手紙をコリント教会に送って間もなく、実はパウロはコリントを訪問しているんです。 この第二の手紙を書く前にコリントの町を短い時間ですけれども訪問してるんです。手紙でアドバイスを書き送っただけではなくって、やっぱり自分の身を運んでコリントの人々と向き合おうとしたんです。あの第一の手紙をどのように読んだだろうか、書いたものの不安なんですね。分かってくれただろうか、あの手紙で書いたことがみんなに理解してもらえただろうか、期待半分不安半分でパウロはコリントにやってまいりました。ところがです、パウロを待っていたのはもう思わぬ攻撃、パウロを足ざまに罵る人々の言葉でした。コリント教会のメンバーの中に、新手の人たち、新しい人たちなんですが、強烈なユダヤ主義者のグループが最近コリントにやってきたらしく、その人たちはパウロはキリストの使徒としては全くふさわしくない、なぜならユダヤ主義を大切にできない中途半端な男だからだ、ということをパウロ攻撃として言ってたんです。言ってきたんです。また彼らは、こんな風にも言ったとパウロは告白していますけど、パウロという人物は手紙は重々しく力強いが、実際に会ってみると弱々しくて話もつまらない、そういうふうに罵られた。あるいは離れていれば強気なのに面と向かっては弱腰だ、こういう罵りの言葉をパウロは直接コリントで浴びせられたんです。それが10章の1節とか10節に書かれていますので、また読んどいてください。で、結局パウロは短期間コリントを訪れましたと言いましたが、短期間で帰らざるを得なかったわけです。期待半分不安半分でコリントに出かけていったら、自分を待っていたのは罵りの言葉、蔑みの言葉の連続だったんです。彼は本当に失意を抱いて早々とコリントを後にします。そしてアジア州に戻ってくるんです。そしてパウロはアジア州に戻ってから、エフェソに戻ってから、パウロは悲しみのうちにコリント教会に対して手紙を書きます。自分が浴びせられた悪口に対する反論です。その手紙は実は今日から読み始める第二の手紙の前に送ってるんです。涙の手紙と後代になって名前が付けられたパウロの涙ながらの反論です。で、それが実はこの第二の手紙の10章11章12章13章、この10章からの部分が実は第二の、手紙の前に送られた涙の手紙で、後になってなぜだかドッキングしたと言われている部分なんですね。ですからパウロがコリントの人たちと向かい合いながら送った手紙を時系列で順番に並べ直すと、まずは第一コリント、コリントの信徒への第一の手紙、そして次に涙の手紙、つまり第二コリントの10章から13章があって、その次に今度は第二コリントの1章から9章が書かれていったんです。パウロとコリントの教会との向かい合いの時間順はそういう順番です。その涙の手紙を送りですね、もう悔しくて悲しくて苦しくて張り裂けそうで、涙の手紙を送って、さらに自分の弟子のテトスをコリント教会に派遣して、その後の解決、その後の分かり合いのために祈って委ねていたわけです。で、そのテトス、そしてこの涙の手紙も功を奏したんでしょうかね。テトスの派遣はとってもコリントの教会に喜ばれて受け入れられて、 そして何かこうパウロに対するわだかまりみたいなものもずっとこう評価するような出来事が起こったようなんです。そしてテトスはコリントの教会がパウロ先生に対してもう一度尊敬を取り戻してるよ、あるいはパウロ先生の今の伝道、今続けている伝道をまた再び真剣に祈っていますよっていう、その報告をテトスがまたパウロのところに戻って伝えたんですね。でパウロは本当にほっとして安堵してよかったと思って、そしてまるで慰められたようにパウロはこの第二の手紙を書き始めるんです。7章5節をちょっと開いてください。第二の手紙のそのあたりのことがちょっと書かれていますのでね、読んで確認しておきましょう。332ページになります。332ページ7章の5節からを読みましょうか。マケドニア州に着いた時、私たちの身には全く安らぎがなく、マケドニア州というのはコリントの、着いた時私たちの身には全く安らぎがなく、ことごとに苦しんでいました。外には戦い、内には恐れがあったのです。しかし気落ちした者を力づけてくださる神はテトスの到着によって私たちを慰めてくださいました。ごめんなさい、マケドニア州はコリントではありません。コリントではなくて、アジア州からその次に、あるいはアジア州のその前に旅をしていた場所なんですけど、ごめんなさい、6節から読み直します。しかし気落ちした者を力づけてくださる神はテトスの到着によって私たちを慰めてくださいました。テトスが来てくれたことによってだけではなく、彼があなた方から受けた慰めによってもそうしてくださったのです。つまりあなた方が私を慕い、私のために嘆き悲しみ、私に対して熱心であることを彼が伝えてくれたので、私は一層喜んだのです。あの手紙、これが涙の手紙です、あの手紙によってあなた方を悲しませたとしても私は後悔しません。確かにあの手紙が一時にもせよあなた方を悲しませたことは知っています。たとえ後悔したとしても今は喜んでいます。あなた方がただ悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたからです、という、涙の手紙がを送って、それはかなりきつい反論だったので、それでコリントの人たちは悲しむかもしれないけれども、私はその手紙は書かざるを得なかったのだということがここに書かれていて、その手紙を読んだ後テトスがしかしパウロのことをもう一度慕ってまた応援してくれているよという報告を持ってきてくれたので、私は慰められているといういきさつが今のところに書かれているわけです。はい、最初に戻ります。そんな出来事がその頃パウロにはあったわけです。もう一つの窮地の話をしましょう。それはその頃パウロが、パウロ滞在していたのはアジア州なんですが、そのアジア州で、アジア州の町で集団リンチによって殺されそうになるという非常に危ない事件が起こってしまったんですね。今日の読んでいる後半の部分、1章8節からに書かれているこのアジア州で起こったことなんですね。で、何があったのか、それは使徒言行録の19章に詳しく書かれている出来事なんですが、その町にはギリシャのアルテミス神殿がありまして、神殿ですから偶像が飾られています。その偶像を作っている、あるいは偶像の模倣作品をたくさん作ってお土産に売っている、そういう銀細工職人たちがたくさん住んでいて、要するに銀細工職人組合みたいなものができているわけです。同業者組合が形成されているわけなんですが、その組合の親方、その組合の親方がパウロの説教を聞いて怒った。パウロは人間の手で作られたもの、人間が手で作ったものなどは神ではないと説教をしていたのを聞いてカンカンに怒って、こんなことを語らせておいてよくない、もし人々がこれを信じて彼の言う通り従ってしまったならば、自分たち銀細工職人の食いっぷちが干上がってしまう、こんなやつは許しておくわけにはいかないと言ってパウロを捕らえて、みんなでリンチにかけようとしたわけです。町の人々 群衆を煽動して暴動を起こして、そして昔キリスト者がよく町の劇場でライオンに食われて殺されてたって話知ってると思いますが、劇場が大体そういう処刑の場所になるわけです。その野外劇場に彼を連れて行って、そうして殴り殺しにしようとしたその瞬間、その町の役人が介入してきて危機一髪暴動は収められて群衆は解散させられた、まあ、危なかったんです。でそういう出来事が使徒言行録19章に書かれています。このような2つの窮地はパウロの体と心を大変傷つけていたようです。手紙を宛てているコリント教会からの排斥がずっと続いてきた。そして手紙を書いているその町でも排斥されていた。二重排斥、二重苦ですよね。立っている方も向いている方も排斥なんです。だから満身創痍と言いましょうか、まあ、四面楚歌っていうんですか、そういうの。そのような不安とおぼつかなさと本当に失意の中からようやく抜け出ることができた、その時に書いているのがこの第二コリントなんです。第二の手紙なんです。ですから第二コリントの冒頭の書き出しが慰めのフレーズになっている。だからね、これね、慰めについてっていうのを落ち着いた平静な状態の中で書斎で論文のように書いたような文章じゃないんです。慰め論じゃないんです。彼自身が本当に怒ってきた、心穏やかになれなかった、嘆き苦しんだ、死の恐怖を味わった、もう神様の助けをすがり、キリストの十字架の苦しみを自分の中にこう追体験するようにしながら、もう慰めを求め、慰めを求め、解決を求め、助けてくださいと本当に祈り続けて、その果てに、その果てに届けられた安堵と慰めを今味わっている。そしてコリントの教会に向けてもう一回ペンを取った。これ第2コリントなんです。ですから今日のブロックには慰めという言葉いくつも出てきますけど、慰めという言葉と対をなすようにして苦難苦しみ、慰めという言葉と対をなすようにして死の宣告、死の危機という言葉が出てきます。またそれに絡むようにしてキリストの苦しみとか死者を復活させてくださる神という信仰の言葉がそれに絡むようにして出てきます。そしてそのように追概念のようなものが絡み合いながら、その中で私とあなたたちっていうこの関係の問題が描き出されている、そういう文体になっているんですね。そのような中で私とあなた方、もっと言えば私の苦しみとあなた方の慰めとか、私の慰めがあなた方の慰めとか、こういう相互関係がここに織り込まれている。そしてもう少し注意をしてみると、そのような今日のブロックの前半の終盤に希望という言葉が置かれ、後半の終盤に希望という言葉がストッとツンとツンと出てくる。苦しみと慰め、私とキリスト、私とあなたたち、苦しみと慰め、慰めと希望、こうしたものが相互に作用し循環を見せてます。循環を見せてます。これここになんかこう流れを感じます。私、何かの流れです。ある人は神の恵みの流れと言い表すかもしれませんが、何かとっても人間と人間の間に、そしてその大元は神様から出てくるような大切な交わし合い、命の交わし合い、心の交わり、そういう流れのようなものが流れてるな。 あるいは流れるんだなということを私は感じます。それをなんか単語で名前つけたくないんですけど、人間と人間の間に何か起こるその流れのようなもの、そういうものが流れている行くんだなということを私これ読んでて感じるんです。私は近年教会の存在意味の真ん中に、中心には悲しみの共同体としての姿があるのではないかということを感じ続けています。戦争紛争による人間の無残な死、大規模災害が起こると一瞬にして人生命が崩壊していく、それは私だったかもしれないという状況が常に私たちのもとにある。未知のウイルスのパンデミック拡散がもたらした人生のさまざまな喪失体験、そしてどんどん格差が広がってもたらしている経済的な困窮や社会的な生きづらさ、こんなに人々が悲しみを抱えているこの時代に、私たち教会はその悲しみを分かち合い、そして集まって祈り、神に聞き、どうにか支え合って生きていこうとする、そんな人々の交わり、人々の群れでありたいと願っている、その願いを持って悲しみの共同体ということを考えます。でもそのような悲しみの共同体はそれゆえに慰めの共同体としての姿を同時に与えられていくんだろうと思うんです。今までは悲しみの共同体という言葉をずっと使ってきましたが、その両輪として慰めの共同体ということが回っていくのだろうなと思うんです。そして慰めというのは一方的に付与されたりしたりすることができるものではありません。先週愛は相互のものだと申しましたが、慰めもそうです。一方的に、だから慰め屋さんっていうお商売はないんです。できないんです。そんな決まった誰がどんな苦しみを持ってやってきても慰めることができる答えなんていうのはやっぱりないんです。慰めというのはしかもいつもあの人から慰めてもらうという一方通行でもないんです。実は慰めはいつも共にいようとする人の相互の中で生まれます。相互に作用します。どっちかが慰められているときは慰めて差し上げることができていて、私が何かこう慰めのために関わろうとしたときに、実は私自身が慰められているというようなものなんです。相互に作用するんです。そして循環をするんです。私とあなただけにとどまらない、他の人々にそのように循環をしていきます。共にいようとし、共にいてもらおうとする両者の間で、どっか湧き水のように湧く。そしてそれが誰かのところにも流れていくような慰めの流れというものが起こることがあります。そして私たち人間はこの慰めの流れ、慰めの流れの水にこの身を浸すことができたら本当に幸いだなと思います。98歳になった妻の父、私の義父は、まあ、昨年思いがけずに義母を、まあ、母を天に送り、妻を天に送り、一人残されて、まあ、紛れもなく悲しみと寂しさの中に随分気落ちして過ごしておりますけれども、本人生きる気力を失わないようにと自分を奮い立たせようとするものの、急速に忍び寄る肉体の衰えには逆らうこと抗うことができない。で、まあ、傍から見ていて確かに弱っております。ですから妻が父を訪ねる日数もぐんぐん増えております。でこの父は、私はそうめったには行けないんですが、1週間ないしは2週間に一度 父のところでお祈りをしますが、その私の祈りを心から待ち望んでくれていて、もう彼にとって今私は娘婿ではなくて牧師なんですね。で、私が行くと本当に祈ってください、そう言って訴えます。手を取って祈るとすがるように手を強く握りしめます。肩に手を置いて祈ると体は震えています。そして私の祈りにうなずきながら、上半身全体でうなずきながら涙を流します。そうした老いた父と触れ合いながら、人間は慰めを求めて生きる命なんだなと、そのまんま思います。深い淵より私はあなたを求める。見張りが朝を待つにも増した、父の家の壁には幸いの歌という一編の詩が貼られています。聖フランシスコ兄弟の家修道会による詩ですけれども、私は訪問中一度二度その詩を読みます。その詩を読むたびに、私は慰めの受け皿としての人間の偽らざる本質をこの詩は描いてくれているなと、そのように感じ、この詩を読むたびに、大変慰められるのであります。最後に朗読をさせていただきます。私のよろける足取りと震える手を理解してくれる人は幸いです。私の耳が人の言う言葉を聞き取るためには大きな努力が必要であることを分かってくれる人は幸いです。私の目は薄くなり、私の行動は呪いということを善意のうちに分かってくれる人は幸いです。私がコーヒーをこぼしても変わりない平静な顔をしてくれる人は幸いです。しばらく立ち止まって明るく微笑みながらおしゃべりをしてくれる人は幸いです。今日はその話を二度も聞きましたよと決して言わない人は幸いです。楽しかった昔を取り戻す方法を知っている人は幸いです。私が愛されており、決して一人ぼっちでないことを教えてくれる人は幸いです。私には十字架を担う力がないことを分かってくれる人は幸いです。愛情深く人生の最後の旅路の日々を慰めてくれる人は幸いです。本当はこの慰められている人が幸せを感じているんです。私は幸いだと言っている。だから私をそうしてくれるあなたは幸いだ。ここに相互作用があります。そして循環が始まります。お祈りをいたします。神様、慰めの流れに私たちも預かり、私たちの間で慰めの流れを生み出すことのできるような、それゆえにお互いの辛さや悲しみをちゃんと受け止め合い、そしてあまり立ち入らず静かに共にいることができるような私たちでありますように。あなたが、イエス様が全てご存知ですから、一緒にイエス様に向かい、イエス様の慰めを受け止めていく、ともなる慰めの器になれますように。神様、6月が始まります。私たちの歩みを導いていてください。またこの世界が本当に苦しみ嘆きに満ちています。一刻も早くガザの攻撃を、起こってはならないことを一刻も早く止めることができるように世界を動かしてください。イスラエルを砕いてください。神様、 ロシア・ウクライナ戦争も止めてください。そして兵士たちが解放されますように。被災地にある人たち、生活がままならない人たちを助け守り、そして元に戻してください。力を与えてください。私たちの日々の暮らしもまた本当に必要なもので満たして導いていてくださいますように。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。